さあ始まりましたカルティベースラジオ、このポッドキャストはこれからの時代の人と組織のマネージメント論を探求していく番組です。私パーソナリティを務めます株式会社耳ぐり共同代表の安西祐樹です。そして
同じく、パーソナリティを務めます共同代表の水部智美です。
はい、というわけでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう皆さんにね、今回も伝えられないのが残念な言えたっていう顔をね
いやでも明らかにすっ飛ばしちゃいましたよね。いろいろ共同代表しか言ってない気がする。
まあまあまあまあ大丈夫ですよ。はい、はい、大丈夫大丈夫、はい、もう多分これリニューアルしてあれですよね、もう10回は超えたかなっていうところですよね、このポッドキャストも。
確かに、
はい、2月ぐらいに、リニューアルをしてこの形式になって、まあ、オフライン収録をしてみたり、今日は今ね Zoom でやってオンラインやってみて、ちょっと両方使いこなしながらやってるところですけど、
はい、でもあれですよね、うん、安西祐樹の冒険的ボイシーチャンネルにもう回数抜かれちゃいましたね
ちょっとタイトルがあれでしたけど、そうなんですよ、はい、そうそうそう、僕ボイシーにチャンネル立ち上げて安西祐樹の冒険のヒントね、
あー、はい、安西祐樹の冒険のヒントですよ
はい、初めまして、はい、で初めて気がついたんですけど、このカルティベースラジオも実はボイシーに配信されてるんですよ。
あ、聞いた、なんかサマリー会やってましたよね。
そうそうそう、配信されていて、はい、しかもなんかあーって思ったのが、結構ボイシー側の放送僕ら見てなかったじゃないですか、正直。
はい、
だから過去の回にコメントとかくださっていたりとかしたのを、
ね、本当に
多分ごめんなさい、そのボイシー側でリアクションしてこなかったんで、多分やがてあまりつかなくなるみたいなことになっていて、ちょっとこれはまずいと思って、そう、僕も個人のボイシーチャンネル始めて毎日配信してるんですけど、この間ねカルティベースラジオのサマリー配信とかも僕のボイシーでして、ちょっとボイシーで聞いてくださってる方も楽しく聞いていただけるようにね、ちょっとカルティベースラジオのボイシーのコメント欄も僕見に行くように しました
本当に、はい、ちょっと心を改めてねボイシーさんを見に行くようにしますんで、はい、はいはい、
なのでちょっとどの、ね、メディアで聞いてる方もちょっと楽しんでいただけるようにやっていきたいと思います。
はい、カルティベース
というわけで今日なんですけれども、今日は水部さん何を話しましょうか。
今日も問いのデザインについて輪読をしたいです。
お、いいですね、味を占めての読書会形式。
はい、あれ前回収録し終えた後に僕、問いのデザインのここが分かんないかもっていうのをバーって付箋で貼り続けたんですよね。そしたら、うん、だいたい45箇所くらいになりまして、なんで想定45回になる予定です
なるほどですね。前回ね、はい、この僕が2020年に出した問いのデザインを、著者にちゃんと解説してもらってなかったっていうことで始めた結果、まあ、最初のページの問いの定義っていうところから実はつまずいてたということが明らかになってね、その解説で終わりましたからね、
はい、
前回ね、
はい、いやでもね、うん、あると思う。やっぱりこういう研究考察本ってさ、なんか分かんないって言いづらいもん。分かんないって言ったらなんか、あ、分かんない、ちょっとな人なのかなみたいに思われるの嫌だから、あ、なんか分かったふりしちゃうもん。
分かる分かる、うん、この本微妙だなと思ってね、 Amazon のレビューに飛んだりとかしてね、4.2 とかついてたら、あ、俺が悪かったのかなとかね帯にね、帯になんかすごい有名人が推薦してたりすると、あ、まあじゃあそっかみたいな感じでね、分かんないって言いづらいことありますよね、
はいはい、いやでも僕は分かんないことをちゃんと分かんないっていうのが知性だと思ってるんで、ちゃんとここは分かりませんって言っていこうと思ってます
じゃあこれから僕45回それ聞かれるってことですね、
はい、そう、ここは分かんないで先生っていうのを言い続けようと思ってます
なるほど、ちょっと覚悟して臨みたいと思いますけど、はい、それの今日2個目ってことね、
は
い、じゃあ
そうなんです、
はい、
前回は問いの定義について16ページ目の話したじゃないですか、
はいはい、
だから本当はもっとステップアップしてページ数飛ばして話したいんですけど、17ページについて話したいなと思ってます。
次のページじゃんマジでこれ 一ページずついく。
いやあのね、あのね、あのちょっとね、僕の自己開示も含まれちゃうんだけど、あの17ページに問いの設定によって導かれる答えは変わりうるって書いてあるじゃん。
はい、問いの基本性質その1
ですね。問いの基本、そうそうそう、はいはい、だからさ、あの問いの A があった時に、うん、なんか特定のあのなんか答えとか景色とかになったりするのを、なんか角度を変えた問いを出すことによって相手の景色が変わって、なんか違う答えに変わりうるみたいな話だと思うんだよね。
はいはい、
うんうん、でね、あのこの話するときにさ、安西さんよくカーナビの例話すじゃん、あの鉄板ネタの。そう、ね、
はい、
そう、もういろんなイベントと動画とボイシーとかでも話されてたから、もう来たなっていつも思うんですよ、あの話。
もうなんか鉄板、はい、なんか落語みたいになってるから、もう二日酔いでも何でも喋れますよ、あのネタは。
喋れますよね、もう社内とかでもカーダビの話が始まった瞬間に、来たなみたいな来たぞ、いつもより乗ってるぞみたいな感じになく社内になるじゃないですか、
うん、そうですね、はい、
あのね、僕の自己開示なんだけど、あれね、なんか分かった感じにいつもなってるんだけど、はい、実はあんまりいつも分かってないかもっていう
マジで
ことが
あって、マジでもう何十回と話してるエピソードだけど、うん、伝わりきってなかったっていうことですね。
あのね、は、うん、早い話言うと、安西さんプレゼンうまいから、いつもなんかね、分かった気がするって気持ちにさせられんのよね、わーってなって、はいはい、でもなんかね、例えばお客さんに俺がカーナビの話を代わりにすることできないのよ。だから諦めてんだよ。
なるほどね。
あの感じでできないの。だから多分重要なポイントを俺抽象化してポイントにできてないのよね、問いの説明を。だからもう、いや、問いを別の角度で立てたらなんか別の景色感になるもんなんですよみたいな、ふわっとした説明になっていて、うん、とりあえず、うん、なんか別の問い立てて、あの対話してみれば分かりますよみたいな、なんか自転車乗ってみたら分かるみたいな話にいつもなっちゃってる気がするんだよね。でも、
はいはい、
なんか問いの角度変えたら、あのなんか景色が変わるよね、見えてくるものが変わるよねっていうのを もうちょい具体化したいなって思った、なんか自分の理解のために。
はいはいはい、
うん、
分かりました。ちょっと、はい、そこを補足していけばいいですか、まずは。
うん、なんかね、身近なケースで、あのこういうのが、問いが角度が変わったら見えてくるものが変わったよみたいなのをイメージしたいの。
あー、なるほどね。
なんかワークショップとか新規事業のアイデアを出す場面とかイメージつくのよね。でも日常とか事業活動とかチームの目標目的を決める時とか、なんか困った課題解決をする時とか、なんかそういう時になんかね、こう転用できるようにしたい。
なるほどなるほど。
どういうことなんだろうと思って。
わかりました、
うん、
ちょっと前提法則で言うと、この17ページっていうのはもう第一章始まって、もう問いの定義の次のページなんですけど、ここはつらつらと問いっていうのがどういう特徴を持ったものなのかっていうのを指摘していってるところの、うん、まあ、1番目のところで、問いがなんで大事かみたいに話、あの通ずるところなんですけど、まあ、問いが変わると、まあ、浮かぶ発想とか答えとか最終的な結論が変わるから、問いが大事だって言ってるところなんですけど、カーナビの例は、まあ、まさにイノベーションプロジェクトでこうドツボにはまってた人たちが、問いが変わったら、まあ、ブレイクスルーが起きたっていう例でよく説明してるんですけど、
うん、
まあ、でも結構日常で言うと、例えば、まあ、これちょっと具体例出す方がいいですよね、きっと。
あ、そうだね、その方がなんかしっくりくるかも。
まあ、例えばこう、あー仕事終わったっつって、まあ、でちょっと帰り飲んでくかってなって、はい、今日どうしよっかな、焼き鳥屋で一杯やろうかな、それともちょっとビストロでワイン一杯にしようかな、ホッピーかな、ホッピーかワインか、どっちが飲みたい気分かなって思ってたとするじゃないですか。
おう
だからホッピーかワインかっていう問いで、今日帰り何飲もうかなっていう問いを立てて考えてた場合、
はい、
いやーでもなんかホッピーでもない気もするしな、いやでもなんかワインって気分でもない気がするしな、いやでもなービールでもないしなとか言って、こうぐるぐるぐるぐる回って、うーんってなって、まあでもとりあえずホッピーにしとくか、昨日ワイン飲んだしなって言って決まりましたって言って、 まあ、とりあえず焼き豚屋でホッピーっていう結論を導き出したとかっていう世界線があるとするじゃないですか、
はいはいはい、
でもなんかもうその問いでホッピーかワインかいやはたまたクラフトビールかっていう問いでハマり続けてどこで飲むかっていう世界線も確かにあるんだけど、
はいはい、
いやそんなにホッピーもピンときてないしワインもピンときてないしビールもピンときてない時に今日そもそも酒飲みたいんかっていう問い、例えば変えたとしたならば、まあ、そう言われてみれば別に今日無理に飲んで帰んなくてもいい気がしてきたな、なんか仕事早く終わったし今日家族いないし飲んで帰ることを前提として考えてたけど、なんか帰ってお茶飲みながら漫画読んだ方がいい日が過ごせるかもしれない、いい夜が過ごせるかもしれないっていう風に、なんか問いが変わったら酒を飲まないっていう世界線もあり得るわけじゃないですか。
あり得る。
だけど人はこう害していやホッピーかワインか、いやなんでだろう、いや違うな、じゃあなんだみたいな感じで問い自体の中に迷子になっちゃうことがあるから、問い自体を変えてみると実は自分がしっくりくる答えが見つかることがあるかもよっていうことが17ページに書いてあります。
なんか自己理解のために自分の話するんだけど、
はい、
あの僕2月に中学受験子供が終わってからなんか毎週毎週週末子供に付き合ってたのが急に時間が空いたんですよね。子供に付き合って時間がなくなったから、はいはいはい、だからなんかね週末の過ごし方が分かんなくなっちゃったんですよ。
あ、なるほどね、はいはい、
そうでね、その手前でさ、その前の中学受験時の過ごし方的に隙間時間に頑張って任天堂スイッチをやる、だから時間ができたら子供に付き合ってその間に仕事をやるか、あるいは隙間時間でゲームをやる、うん、だったのよね、うん、だからなんかねゲームをやるかやんないかみたいな感じに僕週末なっちゃってて、
はいはいはい
はい、なんか1日ゲームをなんか 5,6 時間くらいなんか1回やった日があって、うん、なんか違うなみたいな、でも休みだしなみたいな感じになっちゃってたのね、はい、だからこれじゃいかんって思ってなんかノートに書いて、なんかゲームをやるかやらないかじゃなくって休日の自分の良い過ごし方についてちゃんと考えてみようと思って図解化したのよ、うん、でその結果、うん、なんかゲームやるかじゃなくて例えば映画を見たりとか新しい YouTube 見たりとか、うん、あと最近時間がなくて読めてなかった文庫本小説とかをたくさん読んでみたりとかしたらめちゃくちゃ良かったのよね、
はいはいはい、
だからなんかこう、うん、こうなのかなのかって自分が思ってたやつをなんか一回もうちょい俯瞰した目線とか違う角度の問いに切り替えた結果なんか視界が広がるみたいな、なんかそういう感じ、うん
うん、まさにそんな感じですね。結構そういうことがこの本は通底したテーマで、かつずっと これからも言い続けることなんですけど、冒頭に認識の固定化みたいな話から始まって、
はい、
で多分この後の先に読み進めていくとこう自己目的化の罠みたいな話が出てきたりするんですけど、うん、なんか結局人ってやっぱその手段に関する問いってめちゃくちゃ視野が閉じやすくって、はい、ワンオンワンはやるべきかやらないべきかとか、これは導入すべきかとか、これをどうやって継続するのかとか、ホッピーかワインかとか、ゲームはやんのかやんないのかみたいな、ハウの選択肢の問いってめちゃくちゃドツボにはまりやすいんで、結局答えがハウに関するイエスかノーだったりとか、やるやらないとかだったりするんで、まあ、そこの問いから変えるとそもそもの納得いく答えが出てない問題が導かれる、答えが変わるかもよっていう性質を持ってるので、問いってのはめっちゃ大事なんだっていうのが言いたかったのが17ページって感じですね。
だからあれかあれかあれだよね、なんか安西さん言われたけど、組織の問題って大体硬直化した時ってそれこそワンオンワンが目的化したり、ウェブ広告打つのが、うん、目的化したり、うん、なんか最初もともとホワイがあったりとかエモーショナル気持ちがあって始めたはずなのに、なんかハウが固定化されてみんなそこに対して思考しなくなったりとかして、で成果が出なくなった時に、まあ、手段が目的化しちゃってるからどうにもならんっていうことにみんなが気づけない状態になって誰も抜け出せなくなるっていうのがよくあるトラップだなって思っていて、そうならないようになんかね、あの視点を変えようよとか、なんか前提を疑おうよとか、よくビジネス現場とか行ったりするんですけど、それをなんか明確にチームで問いを変えて立てて、なんかその罠から なんか抜け出すことができるみたいな話、
うんうん、です。
ああ、めちゃくちゃいい本じゃないですか。
そうなんですよ、2ページ目にしてね、すごいいい本でしょ。
それ書いてよ、
やべえなこれ。1ページ目と2ページ目でそんなに読者振り落としてたんかこれ。そうか、反省しました。
めちゃくちゃいい本じゃん、みんなが困ってることじゃん。
はい、かっこつけて書かないでホッピーかワインかとか書けよかったな。ありがとうございます、フィードバックいただいて。
はい、普通にめっちゃいい本だなって思いました。
はい、メインはそんな感じですかね。
はい、
はい、というわけで今日は問いのデザインのね、輪読会2回目、無事ね、はい、2ページ目の読解が終わりましたけども。でもあれですよね、これをね300ページ続けるんじゃなくて、はい、付箋は40枚という40枚ぐらいってことね。
あ、そうだね、
はい、
あの次は数ページ飛びます。
わかりました。でも数ページは、はい、一章がなかなか終わんねえなこれ。
はい、
という突然始まった問いのデザイン輪読会がありました、はい、始まりましたので、は
い、ちょっとでもあの、うん、でも今日の話絶対雰囲気でなんとなく、いや問いって重要で、問いで角度変わるのよ、景色重要よって説明してた人いるはずよ。
確かに確かに、うん、そうですね、
うん、
カーナビの話はコピーできなかったけど、コピーの話だったらコピーできる可能性ありますもんね、説明するとき。
そう、コピーの話ならコピーできるし、あの問題って、あの、いや方法が目的化してますよ、ちゃんと視点変えましょうって話だなって思ったから、はい、それはなんか個人の力とかじゃなくて、ちゃんとチームで健全にそれに向き合える状態を作りましょうって話だと理解したんで、あの次から話せます。
よかったです。ちょっとこの機会にあの本棚に問いのデザイン眠ってた方もあの読み返していただいてね、一緒にね、このペースで一緒に読んでいきましょう。じゃあ
そうだね、
うん、
一応次回話そうと思ってるのが、問いの基本性質かっこさんの問いは集団のコミュニケーションを誘発するの項目について、あの分かんないですけどって話そうと思って
ます。あ、でも結構進めた、はい、26ページまでいきました、
はい。いや、さっきの、問いの視点を変える話分かったら26ページまで進めますよ。
おお、
はい、
じゃあ皆さんちょっと次回26ページまで読んどいて、
はい、はい、そうですね、
皆さん読み終えたら集合でお願いします。
はい、
はい。はい、というわけで今日のゼミもここまでということで、ここまでご視聴ありがとうございました。番組への感想はハッシュタグカルティベースにて SNS などでお待ちしておりますし、質問、お便り、お仕事の相談、そして耳ぐりで一緒に働きたいというあの採用の、お声掛けなどもですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。それでは来週もお楽しみにしていてください。ありがとうございました。